誤報の流し方我々は実は全てが誤報の中にいるわけですね。でなぜ誤報なのか、なぜ正しい報道でないのかっていうのは、相手側にも誤報を流している方にも言い訳があるんです。それは予測だけですよと、予測を示しているわけで、予測は誤報じゃないんですよと、結果はどうだか報道しておりませんと、予測だけですと。例えば典型的には第1回目にこのブログでお話しました石油がなくなるっていうんですね。石油がなくなるっていうのは、石油がなくなってから石油がなくなったと言ってんじゃなくて、今から30年か40年後に石油がなくなりますよという予測を示してるだけだと。だから30年か40年経って予測が間違ってても、それは誤報ではないと。予測としては正しいんだっていうのが、まあ今までのテレビとかそれから文化人ですね、まあそういう人たちの言い分なんですね。で結果が違ってても、それは予測が違ってただけだから、まあ人間だから予測は違うでしょうということで、まあ例えば NHK ですと1970年ちょっと過ぎてからあと30年か40年で石油がなくなるとテレビで放送した。何しろ NHK が報道したわけですから、みんながそう思った。しかしそれは予測であって実際じゃない。でそれから40年、およそ40年経った2010年に朝の7時のニュースを私が見ておりましたら、石油はあと40年と言ったと、まあ、これも予測なんですね。ですからまあそろそろもう40年も見えてきてるんですが、別に石油がなくなる傾向はない。だけどこれも誤報ではないと彼らは言ってるわけですね。予測だけだと。しかしその予測というのは、その当時の専門家が見てもそうだったかっていうと、そうじゃないんですよ。NHK が流した、石油がなくなるという予測の根拠はですね、キャンベルという、石油会社の専門家が言った。石油が暴落してはいけないから、もう足りないよ足りないよという人の立場の人が言った。それをマサチューセッツ工科大学のメドウスっていう、計算機はできるけども資源は全然知らないっていう人がそれを使ったっていうだけだ。だから NHK もそこで自分たちが間違ってるんじゃない、それはそういう予測がヨーロッパで出回ってたので、それを日本に伝えただけだと。だから2010年にもう一回、今度はあと40年だっていうことは、当時から80年だってことですけど、それは間違ったとは言わない。それ予測だから、予測がただ違っただけであるということですね。ところがそれが日本人の頭に残ったわけです。で今でもそのうちは石油がなくなるだろう、まあ、最初に言ったように30年40年じゃなくなるか、なくならないかもしれないけど、100年か200年でなくなるだろう、だからあれは間違ってなかったんだっていうふうに、まあ日本人らしく心優しく思ってるんですが、100年か200年で亡くなるのと30年か40年で亡くなるのは全然違うんですよね。もう対応も何も違います、ところで今は温暖化なんですね。これもですね、予測だけしか示してないんですよ。これはもっと極端で、まず第一に1988年に NASA を中心とした技術者が予測を示したんですね。それはだいたいその前の時期、まあ、1950年ぐらいの時期から見るとあと30年で 1.5 度上がると、まあ、こういったわけですね。あと30年で 1.5 度上がる、50年ぐらいですね。ですから、まあ自分たちの少し前、1988年の少し前の我々気候が安定していた時期から見るとあと30年で 1.5 度上がる、これを世界中に示したわけですね。今 NHK は IPCC も IPCC がそうで、 IPCC のままを NHK は放送しています。これは放送法違反ですけどね、放送法にこういうことは違反であると書いてありますが、放送法違反ですが、産業革命から見て、約50年後から100年後に 1.5 度上がるとこう言ってますね。一体計算式は使ってんのかとまあ僕はまあ物理ですから、計算式を使ってこういうのを予測するのはまあ専門なんですが、計算式を使ったらですね、変わりません。計算式を変えないと。じゃあ計算式を変えるってことは、前の計算式が間違っていたということなんですね。 でこの予測はもう一つ温暖化ではですね、もう一ついかがわしい予測をしております。それは何かっていうと、最初は30年後って言ってたんですよ。30年後に 1.5 度上がる。ところが30年後に 1.5 度上がるって言うと30年がすぐ来ちゃったんですよ。1988年ですからね。1998年、2008年、2018年、まあ、今から4年前にもう30年後が来ちゃったんですよ。だけどそんな温度上がってないんですよ。どうも30年後っていうとみんなが生きてるうちに、予測した時間に来ちゃうので100年後って言い始めたんです。それから元もですね、最初は1950年頃に比べてだったんですけど、それがちょっと具合悪いってことになって1880年に比較してって言い出したんですね。今気象庁その方式ですね。それから最近では、産業革命当時から見てってこういうふうに変わったんですね。だから起点といいますかね、基準になる時間は1950年から1880年になり、まあ、産業革命の時代っていうとですね、まあ、どのくらいかよく分かりませんが1750年から1800年ぐらいですから、まあ、随分前に遡りましてそして将来こうなるっていう将来の方も30年後から100年後に変わると、まあ、こういうことはですね、予測が当たらなかったらその言い訳にどんどんどんどん変えていくっていうのが、まあ予測誤報の流し方なんですよ。これですね、もちろん渡辺忠先生とかいろんな人が池田先生とか言っておられるように、気象、地球の歴史とか気象とかそういうものの専門家から言えばですね、もともと荒唐無稽なんですよ。もともと言ってることが荒唐無稽なんです。いろんなことがありますけどね、まあ、一番簡単には、今言ってる温暖化ガスっていうのは地球ができた時には大気の 95%、 今が 0.04%、 だからほとんどの大気が温暖化ガスだったやつが、ほとんど大気の中に温暖化ガスがなくなっちゃったってことなんですよね。ですから当然ながら地球の気温はものすごく暑いところからどんどんどんどん寒くなってきたはずなんですよ。しかし、5億5000万年前に多細胞生物が発生したんですけども、それから今まで実に5億5000万年間、温暖化ガスの濃度も随分変わっておりますけれども、気温はさほど変わってないんですよ。別に恐竜が焼け死んじゃったとかね、まあ、恐竜でも今から3億年ぐらい前に出てきたわけですから、まあ、随分古い動物なんですが、まあ、恐竜の時代に恐竜が焼け死んで丸焼けになったなんて話はないんですね。もちろんここ 3000年4000年の歴史っていうのは、酸素18の同位体だとか、南極のボーリング研究とかである程度分かってるわけですね。それを全部無視してるわけですから、到底専門家にはマッチしないんです。そこでIPCC という組織を作って、そこに専門家という人を集めたんですが、それは政府の役人みたいな人であって、いわゆる学会ではないんですね。学会は温暖化では作れないんですよ。なんで作れないかというと、学会というのは自由な議論が許されちゃうんですよね、学問ですから。そうすると自由な議論をやられると、まあ、温暖化なんていうのはすぐ潰されちゃうんで、それやらないということなんですね。それからもちろんこの温暖化というのは政治的なものなんですね。一つは発生した1988年に温暖化論争というのは出たわけですね。一番最初のスタートが学会じゃないんですね。アメリカの上院の公聴会なんです。まあ、だから政治ですからね。その日は暑い日を選んで、議場のクーラーを全部消して、ものすごくうだるような暑さの中で議論すると。まあ、そういうような政治としてのテクニックも使った。さらには、工業が出す CO2 のために農業が被害を受ける、つまり気象変動という言葉を使ったわけで、今みたいに温暖化という言葉は使っておりません。しかしそれを聞いたイギリスとかドイツが閉めたと思ったんですね。なかなかその工業で、みんなが怖がってるものがある。例えば原子力発電所なんてのはその典型的なんですけども、みんなが怖いと言ってる。だけども原子力発電所以外の石炭石炭で電気を沸かすなんていうのも 温暖化っていう怖いお化けみたいのを作ればですね、人々は温暖化が怖いのか原子力発電所が怖いのか分かんなくなっちゃうんですね、まあ、少なくとも議論になるわけです。で、閉めたっていうんでヨーロッパが飛びついて、まあ、IPCC という温暖化の会議ができるっていうことですね。ですからずっと予測なんです。今まで予測と結果がどう違っていたかということは温暖化については全く言われておりません。私たち日本人はですね、ヨーロッパにはヨーロッパのもう一つ目的があって、アジア、アフリカの発展を止めるっていう目的があるんですが、そういう目的に引きずられてですね、被害だけ受けている。しかしそれだけはまた NHK とかその他の反日報道っていうのがありますからね。なんか日本人はね、反日報道が好きなんですよ。自分の子供がこれから将来は日本で住むにもかかわらず、日本が痛めつけられるのが好きなんですよね。変な民族なんですよ。また騙されても結構平気なんですね。その一番激しいのが、石油がなくなるっつってあんなに苦労してトイレットペーパー買い漁ったりしたのに、40年だって NHK がしらっとですね、石油はあと40年つっても誰も NHK を恨まないという、まあ、性質がいいといやいいし、へんてこな民族だなと僕は思うんですけど、まあ、日本はそんなことなかったんですよ。昔は自分の頭でしっかり考えて鎖国なんてやったわけですからね。世界で鎖国、この鎖国のために日本は支配、外国の白人の支配を逃れましたよね。大したもんなんです。元寇、あのモンゴルを追い飛ばしたり、鎖国をしたり、日露戦争に勝ったり、すごかったんですよ。よく考えて戦略を練ってですね。だけど今の日本人は何ちゅうか平和ボケというか、何も考える力がなくて自分さえ得すればいいということで、温暖化と叫んで SDGs とか言っちゃってですね、なんかレジ袋禁止とか言って、有料化とか言ってですね、有料、あのレジ袋のメーカーとか、それからスーパーが儲かればいい、そこからまたリベートをもらえば政治家もいいっていう、そういう、まあ、国になってしまったっていうことですね。